心の声に耳を傾けて。
おはようございます。土曜朝10時、鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? ナビゲーターの小松あかりです。さあ、3月となりました。別れと出会いの季節になりますね。私自身もまだ見ぬ新生活や新年度にドキドキワクワクと不安と期待が入り混じるような、そんな気持ちでいます。あなたはどんな春を迎えていらっしゃるでしょうか。この番組 How do you feel? は感情キーワードに様々なゲストを迎えし、毎日を心豊かに生きていくための秘訣を学んでいこう、そんなトーク番組です。今回も番組コメンテーター、株式会社アイズプラス代表のイケてるかよさんにお越しいただいています。かよさん、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、早速この質問からスタートしましょう。かよさん、今日のご機嫌はいかがですか。
いや、もう桜が咲いてますね、もう今年は暖かいからか、2月からもう八幡宮の二の鳥居のところ咲いてまして、これもうすぐもしかすると満開になっちゃうのかしらと思うぐらい、あの、私の心も桜色でございます。
はい、私も最近は春色のニットを着るのが楽しくてですね、春って楽しいですよね、さあ、このようにまずは感情を言葉にしてみるということが自分の心を理解していくための大切な要素であること、これまで学んできています。前回は株式会社 TH デザイン代表三森智博さんをお迎えしまして、自分も相手も大好きになれるようなファンの作り方を教えていただきました。今回も素敵なゲストをお呼びしています。人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか、今回も学んでいきましょう。まずはここで1曲お届けします。土曜の朝、鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel? 今回のゲストを早速ご紹介いたします。株式会社ひらく代表取締役広瀬俊明さんにお話を伺います。広瀬さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
来ました、嬉しい。
来ました、来ました、ついにですね、
来ました。
お母さんも念願のですよ。
はい、よかったです。
広瀬さん、ありがとうございます。まずはプロフィールを簡単ではございますがご紹介させていただきます。広瀬俊明さん、1981年大阪府吹田市生まれ。5歳で吹田ラグビースクールへ通い始め、その後高校日本代表主将、日本代表の主将と、続々と務めまして、日本を代表するトップアスリートになられました。日本代表として試合に出た数はなんと28にも及び、ラグビーワールドカップイングランド大会メンバーとして歴史的な勝利を収めたことは未だ記憶に新しいところです。2016年に現役を引退し、2019年株式会社ひらくを設立。現在は世界中を飛び回りながら多岐にわたりご活躍されていらっしゃいます。そんな広瀬俊明さんに今日は詳しくお話を伺います。広瀬さん、改めましてどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
加代さん、まずなぜ広瀬さん、はい、このようにお呼びできるようなことになったんでしょう。
はい、あの、去年の年末にですね、あるお仕事でご一緒させていただく機会がありまして、うわっ、広瀬さんにお会いできるんだと、とっても、あの、私嬉しく思ったんですね。で、後でまたお伺いしますけれども、実はあの鎌倉にもすごくご縁がありまして、私がですね、いつもあのあったかい飲み物とか冷たい美味しいものとかをいただいていたお店が実は広瀬さんのお店だったということが後から分かって、もうそこのところ絶対聞きたいと思って今回はお呼びしました。
もう今聞いちゃおうか、聞いちゃおう。私たちの手元にあるんですよ、
ね、今目の前で飲んじゃってるもんね、
はいはい、ちょうど収録当時はですね、はい、雨が降っている状態になってまして寒いんですよね、そんな中暖かな、私はホットチョコレートいただいています。
私もホットチョコレートいただいてますよ。
これただのホットチョコレートではありませんね、広瀬さん。
そうですね、はい、実は甘さの一つは、まあ、甘酒を使ってまして、米と米麹の甘酒で優しい、ちょっとお米のなんていうんですかね、甘さっていうのが入っているのと、チョコレートバンクっていうところから、メゾンカカオさんですね、そこのからちょっと仕入れたものを使って、チョコレートもすごく美味しい鎌倉らしいドリンクに なってるんだなと思いますね。もともとその現役の時に発酵食品が海外に行った時にすごく欲するって言いますか、海外に行ってお味噌汁とか漬物とか納豆とかキムチとかも最高と思ってて、
なるほど。
で日本に帰ってくるとなんかあまりにも当たり前すぎて、これっていいよねってあんまり思わないなと思ってて、日本の人が普通にいると、なんかそれをもう一回なんかスポットライトをこう当てるじゃないですけども、そういう機会作りたいなと思っている中で、また別のルートから甘酒に出会ってですね、
うん、
甘酒ってこんなに体にいいもんで、こんなに面白いもんなんだ、でもあんまりみんな知らないなと思って、これをちょっと違う形で表現できたら面白いのかなっていうのと、まあこれ歴史ある鎌倉っていうところで甘酒っていうのがなんかいいマッチかなと思ったんで、うん、鎌倉で、まあ湘南でやりたい中で特に鎌倉っていうことになりましたね。
へえ、お生まれは大阪なんですよね。
はい、
ほろりと出る関西弁にも
ほろりほろりぐらいがね、
ほろりぐらいが
コテコテやと、
ね、いやいやでもたまに出るんですよね。それこれがたまりませんよ、
ね、たまりませんね
5歳でラグビー始められたんですよね、うん、はい、これってやっぱなんか家庭の環境とかあったんですか。
まあ割と大阪ラグビーが盛んで、
ああなるほど、
自然にこう球技をやるという選択肢の一つが、まあ、ラグビー。
もうそこからずっと長くやられて、
もう30年やりました、
ね、日本代表まで上り詰めるってこれすごいことですけど、
いやようやりましたねいやもうできへんって言ってみんなで言ってます
そうですか、
うん、怖いくすってできないです、なんだぶつかれたんやろとかね。
広瀬さん、あの、はい、体格的にっていうのはそのラグビー界で言うと、そうそ
う、うんうん、もうめっちゃちっちゃいほどですね。
そう
です、下から数えた方が早いぐらいなんですけど、うんうん、この体格でもできるポジションがあるのがもうラグビーの面白いところですかね。なんかあんまりなんかこう自分を変えなくていい、
へ
ー、ありのままの自分でフィットするポジションがある、
へ
っていうのがあのラグビーのなんかこういいところだと思います。
強みを磨いていくって感じなんですか。
割とその精神がまずありますね。なんかないものよりもあるものをどう生かすのかっていうのが15人集まったのがラグビーに近しい、まあ、あとすごい知的なゲームでもあるんで、
はい、
15人の中でどうやってボールを運んでいくのかっていう、すごい頭っていうか冷静さも必要なんで、ポジションによってはそんなにこうガツガツいかない、で周りを動かすような人もいるっていう。
広瀬さんが感じている広瀬さん自身の強みってどこにあったんですか。
う
ん、
まあ、僕は割と潤滑油というようなところはあったかもしれないですね。なんかみんな割とまあ個性があってこうしたいああしたいがある中で、どうしたらそれがこううまく有機的になるのかっていうのを結構考えるっていうのが一つ、
うん、
まあ、二つ目はまあチームとしての方向性っていうことだと思うので、整えていくっていうんですかね、あのそういうことかなと思いますね。
キャプテンになられてから何かこう自分の中で意識とか行動を変えたことってあるんですか。
まあ、失敗した時の一番はまあ誰かの真似した時ですかね。
真似した時、
まあ、例えばまあ組織でも一緒だと思いますけど、うんうん、前の部長をトレースしすぎるみたいなとか、この会社の部長ってこうあった方がいいんじゃないのっていうなんか虚像みたいなものがあって、はいはい、じゃあ自分もそうした方がいいなと思うと自分らしさがこうなくなり、
うん、
そうすると自分の言葉に弱さが出てきて何考えてるか分からへんみたいになって、
うん、
ちょっとうまくいかないっていうことがあったんで、自分って何なんだろうっていうことをすごく考える、もしくはそれを表現しようってなってから少し楽になりましたね。
でもその時にじゃあ自分って結構大事なんだなと思った時に、うん、自分を見出すために何か広瀬さんやったことってありますか。
まあ、一つはインタビューとアンケート取って、でみんなでああだこうだ言ってもらえて、ああそうかって思ったのが一番大きかったですかね。
そのインタビューっていうのは全員にメンバー、
まあ、全部で50人弱ぐらいのチームで、はいはい、アンケート全員に取って、インタビューはまあ同期とか、
はいはい、
まあ、主要なメンバーに聞くと、
はい、
まあ、大体もう同じようなことが多分見えてきたんで、それがやっぱ自分らしさがなくなってるとか、この東芝っていうチームにいたんですけど、東芝のキャプテンはこうあるべきだっていうのに、はい、まあ、ちょっと振り回されてたなっていうのが見えたんで、じゃあ自分はどうしたいんだろうっていうことをすごく考えましたね。
そうだったんですね。
自ら沼に飛び込むような感じも、うん、結構しんどくないですか。正直そうやって人から意見もらうって、
うーん、一つはもう沼に飛び込むしかないっていう状況でしたね。このチームを良くしていくために 沼に飛び込まずしてどこに行けばいいのかなっていうあの環境だったなと思うので、それか自分もキャプテン辞めるかっていう選択肢かなと思ったんで、でもまあだから自分っていうより周りの人がすごい助けてくれたっていうか、結果自分がこういい形になりましたっけ。まあスタンスはあの大事にしてますね。あのキャプテンだから偉いもないし、一選手だからしたっていうことも全然、そこはもう人同士だと思って、ただ自分はキャプテンっていう役割があるから、その役割にのっとっていろんな話をしないといけない時もあるけども、上下じゃないっていうのが一つですかね。二つ目はその人なりの思いとかがやっぱりあるの でそれが必ずしも行動に出ない時もあるから、思いはあっても行動に移らない時もあるだろうなとか、その人なりのハードルって絶対あるだろうなとか、あの物差しを自分にしないっていうことが、あの大事かなと思いますね。
この人はどういう物差しで自分を、うん、あのいろんな世界を見てるんだろうっていう、その人の視点になってみるって、うん、私自身もそう聞いていただいたらやっぱり心がどんどん開いていくと思うので、
うんうん、
だから会社名開くっていうの、
まあ、そうですよね。あのそれはあるかもしれないですね、うん、なんか人がお互い開いていきたい、それがまあ人限らず、それこそ甘酒がもっといろんな人に開かれていってほしい、
はいはい、
ラグビーが開かれてほしい、
はい、
そういうことを表現する、もしくはそういう場を作っていきたいっていうのが自分たちの会社だと思います、
2019年に設立ね、あの開くされた、はい、あと今もうその数年経ちまして、うん、ここからやりたいこともたくさんあるってことですけれども、はい、まあ、どんなね今ビジョンを持って動いてらっしゃるのか、うん、この後後半に深掘りさせてください、
はい
はい、広瀬さんどうぞ引き続きよろしくお願いします、はい、ますここで一曲お届けしましょう。している曲は今回のゲスト広瀬俊明さんのリクエストで Begin 四万十の宝です。広瀬さん、この曲なぜお選びになったんでしょう。
なんとなくです
最高です
いや、まあ、鎌倉やしな、海あるしなみたいな、あと1月沖縄行ったしまた行きたいなって思った時にこれやと思った
ザ・沖縄ミュージックですもんね、はい、
沖縄好きなんですよね。
最高ですね。ここからが海が気持ちいい季節ですからね。
そうなんです。ここから鎌倉の海はねどんどん開いていきますから
嬉しい
いい振りありがとうございます、
はい、
いただきました。お送りしている曲は Begin で四万十の宝でした。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel? 改めまして今日のゲストは株式会社ひらく代表取締役広瀬俊明さんです。広瀬さんよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
さあ後半は池田さんにたくさんご質問いただきます。加代さんお願いします。
はい、あのさっきひらくっていう会社の名前の由来とか思いとかちょっとお伺いしたんですが、にしてもね、うん、やっぱりあの一般の私たちから見るとラグビー選手で、まあ、キャプテンを務めた方が起業したからといってこんなにたくさんのことを手掛けられてるっていうのは、広瀬さんのプロフィールを見て私もびっくりしたんですよ、うん、まあ、カフェはやる、うん、テレビは出る、はい、なんかラグビーだけじゃなくていろんな活動されてる、このいろんなところに好奇心が広がっていくっていう源泉は一体どこにあるんだろうと思って。
もうでも本当好奇心ですかね、欲っていうか、知らないことを知ってあ、そうなんやが好きなんですよね。でしかもそれがなんか一人でやるってよりみんなでやるとか、その人なりの視点が入ってくると、うん、また違ったこう活動になっていくので、それも好きですかね。
うーん、とはいえ例えばね人を集めるとか、うん、人に対してこう一緒にやってって巻き込むとかって結構エネルギーがいると思うんですよ、
うん、
そういう時ってどんなことを意識されてるんですか。
まあ、一つは役割とか少し居場所かなと思うので、うん、このプロジェクトをやりたいと思った時にこの人はあ俺そこやったら参加できるとか楽しいなって思ってもらえるかどうかっていう、なおかつその人が得意なことってみんな違うので、
はい、
僕はあんまりその細かいことをやったりとかっていうのはそこまで得意じゃない気がするので、そこはちょっとお願いしますっていう
上手、
はい、ます
すごく綺麗なお願いしますだったよ、
はい、そうって言うとまあしゃあないなみたいな
この爽やかに言われたらそれはお願いされようって思うわな
気持ちよかった今、
うんうん、
ってなってありがとうって
やらせていただきますって言いたくなります
よね、うん、マリーとか言って 助かんなみたいな
またそのちょろっとした大阪弁がね、
そうなんですよ、これがよ、本当よ、本当よこれがもう
関西弁みたいない
いですね、
は
い、
そんな感じですかね、
じゃあその開くっていうその、うん、まあ、あのいろんな好奇心の中の一つがこのカフェブロッサムだったっていうことも一つなんですね。
で、まあ、ここあと一つはそのアスリートと食ってすごく親和性がある分野なんで、
はい、
ただ単にやりたいっていうよりもなんかそこは一つ大事、
うん、
なおかつ自分は食べるのが好き、
うんうん、
で世界にも行って感じたことっていうなんかいろいろマッチしたって感じがしました。
なるほどね。
日本だけっていうよりもなんかそのラグビーもすごい多国籍だから、うんうん、なんか融合されていくといいなと思って、はいはい、でお店で例えば、まあ、こういうホットチョコレートもそうですけど日本の甘酒と、うん、まあ、チョコレートっていう海外でよく、まあ、使われているものがマッチしててちょっと見え方が変わるとか、ただ日本のものザ日本のものを、
うんうん、
日本のアウトプットにするっていうよりもなんかこう融合することによってちょっと新しいものが見えてくるじゃないかなっていうのにちょっとワクワクしますね。
なるほど。発想力が素晴らしいですよね、うんうん、どんどんアイディアって湧いてきちゃうんですか。
あ、まあ、アイディアはなんかやりたいアイディアにこうしたいはめっちゃ出てきて、
それあのスタッフの人とか会社の人が止められませんって、は
い、ま
あ、
止められてまた始まったみたいな、
うんうん、私もその傾向がちょっと
ある、はい、まあそんなもんですよね、
はい、始まったプロデューサー能力がすごいじゃないですか、
うん、いや
人をつなげるもそうだけれど、
まあでも発想とかクリエイトとかまあ、そこでエディター的なところもあるかもしれない、編集したりなんか見え方を変えるとか、
うんうんうん、
そういうことはすごい得意かもしれないですね。
なるほどね。
得意という認識に至ったのはいつ頃ですか。
なんか意外とうまくいくなと思ってあ、こういうのあんねんやみたいな。例えばあのワールドカップの時スクラムリゾンって活動やってきたんですけども、はい、これはワールドカップの出場国の国歌アンセムを歌っておもてなしってやったんですよね、うんうん、でこれもとある日の、まあ、夜中の夢の中に出てきてみたいな感じで、国歌歌っておもてなしたらめっちゃ喜んでもらえると、これやった人あんまいないなと思ってワールドカップだよね、
うんうんうん、
国歌歌ってる人はいるんですけどそれワールドカップという舞台で試合前にみんなで日本人が歌えたらめっちゃおもろいなと思って、でもすごいハマって、
へ
すごいなんか海外の人めっちゃ喜んで
る、今ね YouTube とかでも、もう本当に ねたくさんの皆さんぜひあのご覧になってみてください、はい、
スクラムリゾンって、ね、はい、YouTube で見てもらえると、
いやでもその発想をね、うん、実現するとこまで持ってくこの挑戦力って半端ないと思うんですけど、
そ
うですね、
まあ、あとはそのそれこそまあ何のために活動があってなんか目的とか大義とか、うんうんうん、どこに行きたいかっていうのはすごい、はい、ここをみんながいいなと思ってくれたら結構よっしゃってなると思うんで、どういう旗を上げるかが大事で、なんか01みたいなところにやっぱワクワクするじゃないですか、
はいはいはい、
国家だと思ったし、
うん、
何やそれみたいな、あるかやるかみたいな、で仲間集めてって感じです、ね、
そんな広瀬さんなんですが、例えば今年はどんなところ開かせていこうかなって、うん、何かこう今年これ開けたいっていうのってあります？
まあ、一つはまあカフェですね、
はいはい、
まあ、ブロッサム
1周年ですよね、
おめでとうございます。
頑張らな、
うん、頑張らな
あかんで、
うん、おすすめホットチョコレートとあんバター、は
い、あんバターサンドのね、
はい、あと私もね、はい、買ったからね、はい、そうなんですよね、
そうなんですよ、
そうこれもそうですし、
カフェ一つですかね、はい、まあ、あとは真面目な話はどうだろうな、どれがいいんだろうな
そんなに
いっぱいある、面白いので言うと最近ケニア行ってるんですよ。
あ、そうなんですね、
ケニアはあのラグビー結構強くて、ケニアの人って日本に来てる人だとマラソンのランナーが結構有名で、はいはい、うん、ああいう人たちがラグビーやってもいいんじゃないかっていう発想で、実際ラグビーも結構強いんですよ、7人制7人で、だからそういう人が日本に来てラグビーを通して、まあ、ラグビーも上手になったりビジネスを学んでケニアに戻っていくってい こう交流ができたらいいなっていうのが今一つ、アフリカどうですか皆さん、
アフリカね、
アフリカ
行きたい、
ツアー、アフリカツアーありますよ、
行きたいです、
7月11か2から1週間ぐらい、
本当に行くんですか、
はい、本当にもう決ま
って、ツアーでみんなで
ツアーで行きます、
すごい、
これ面白いし おもろいですね、はい、それこそ
おもろいツアーですよ、はい、
おもろいツアー
で、そこで、まあ、ちょっとスポーツもあります、うんうん、まあ、僕らラグビーのラグビーの現場行きたい人はラグビーもちょっと見れます、
うん、
あとはスタートアップも、うん、まあ、結構あったりもしますし、あとバラが有名であったり、そういう、まあ、一次産業もありますし、うん、あとはサファリ、うん、やっぱここはすごいですね、ケニアのサファリもめちゃくちゃいいので、うん、サファリって 生きるってなんだろう。
うわー、
開きますな。
開きますよ。開きますよ。
開きますな。いや、一次産業って今おっしゃったけど、はい、やっぱり自然の中とか違う場所に行くと、私出るのが人間の一次感情だと思ってるので、
はい、
おもろいとか、はい、うわすごいとか、はい、わ楽しいとか、はい、やっぱそういうのがもうどんどん開いていくといいですよね。
そうだね、確かに。
感情がね、
ね、開きますよね。
はい、開きます。
確かに、うん、そこが一番に開きますね。
そうそう、だから誰かとやっぱり同じように笑ってるとか、そこに人って共感するじゃないですか、うん、同じところで笑うとか。で、多分スポーツってそういうものですよね、はい、最初
こうしていきますよね、
はい、
へえ、社会との接点がこうやってどんどん開いていくんですね、うん、スポーツを通して。
面白い、
ね、面白いですね。
まずはぜひ皆さん、あの、ホットチョコレートを飲みましょう。
そうですね、ホットチョコレートを飲んで
そこでね、いろんな話ができればいいなと思ってます、はい、ね、お店がすごくなんかね、奥にテーブルがいくつかあって、
う
ん、他のお客さんの話がね、
そうですね、
いい感じで聞こえる、ね、その距離感じゃないですか。
結構あれでなんか友達になったりしますからね。
そう
これみたいな、
いい感じだと思います。
居心地のいいね、
はい、カフェですよね。
いい距離感なんですよね。
ぜひ皆さんいらしてください、
は
い、
ぜひぜひお願いいたします。さあ、この番組では EQ プラスラボというところに情報プラットフォーム化しております。この EQ プラスラボをぜひご紹介ください、加さん。
はい、ありがとうございます。どうやったら感情っていうものをもっと私たちの生活の中とか人生で活かせるだろうっていうのを、番組のキャラクターのハトコちゃんとハトバーがお話をしてくださってるのが、まあ、このハトコの部屋なんですが、これが元で、生まれたのが EQ プラスラボという、 EQ を広く伝えるメディアになってます。
はい、広瀬さん、ハトコちゃんというキャラクターがいまして、
ねえ、
年々と成長していますので、はい、ぜひご注目いただければ。
キャラクターも成長するんですね。
はい、キャラクターも成長してますよ。
さあ、この後は悩める30代女子、 EQ プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー、ハトコの部屋をお送りいたします。
皆さん、おはようございます。ハトコです。 How do you feel?ご機嫌いかがですか？今日も EQ オウンドメディア EQ プラスラボのナビゲーターを務める私、ハトコと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします。
ハトコちゃん、今日はどんな相談かな？
学生さんからの質問で、人との距離感をどうやって保ってますか？です。
ハトコちゃんはどうかい？
そうだね、初めての方とは良い距離感を持とうと思うことはあるけれど、あまり考えて接していないかな。考えるようになるのは、なんとなく人間関係がうまくいかなかった時とか、疲れるなーって感じる時かもしれない。
なるほど。では、ハトコちゃんは距離を持とうと思った人とはどんな付き合いをしているのか？
余計なことは言わないとか、あまり干渉しすぎない。あとは自分らしく過ごすように心がけたり、時間をかけすぎないことかな。
ああ、この質問をしてくれた学生さんは、相手を大切にしてしまうがあまり、自分を見失っているのかもしれない。そのような時は、自分と他者との間にバウンダリーを設けるのはどうだろうか。バウンダリーというのは、心理学でいうと自分と他者を意識的に区別する境界線のこと。この境界線が曖昧になってしまうと、他者が自分のテリトリーに勝手に入り込める状態になってしまうと言われておる。自分自身のバウンダリーをちゃんと持って、他者の問題と自分の問題を切り離すことができたら、ノーが言えると思うよ。
他者がどう考えるかばかりに意識が向いていると、自分はハッピーでいられなくなるよね。上手に断って、自分から他者との心地よい距離を取ることが大事だよね。心が無理をしているかどうかは自分自身にしかわからないもんね。
心の声に耳を傾け。
さて、土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel もそろそろエンディングのお時間となりました。広瀬さん、いかがでしたでしょうか？
はい、楽しかったですね。あっという間で
よかった。 ほろりと出る関西弁がやっぱり良かったですね。
良かったですね。
ほろりね。
ほろり。これがなんかお人柄も表してますしね。なんかすごい親近感が湧きます。
パワーいただきました。はい、ありがとうございました。さくらさん、最後になりますけれども、はい、心豊かに生きていくための今日のキーワード、はい、お願いいたします。
今日は私、広瀬さんのこの好奇心の広さ、うん、あと好奇心の、まあ、開き方、これを改めて学ばせていただきました。やっぱりいくつになっても好奇心を持って開いていこうっていう気持ちを持つのはすっごく大事だなって思いました。
ありがとうございました。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージ感想もお待ちしています。鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りください。メッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメント、こちらの本プレゼントさせていただいています。ご希望の方は住所氏名忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。ご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください。当選の発表は発送をもって返させていただきます。そしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます。 Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索、こちらもぜひご愛聴ください。さあ広瀬さん、最後になりますがリスナーの皆様にぜひメッセージよろしいでしょうか、はい、お願いします。
いやもうなんかあっという間だったんでね、楽しい時間になりましたけど、皆さんどうやったんかなっていうのが気になりますけどね楽しかったんかなと思いますけども、もう僕鎌倉ね、藤沢にいて鎌倉にいて、こうこのエリアすごい好きなので、また皆さんとどっかでなんかお会いしていろんな話いろんなことをアクションできたら嬉しいなと思ってます。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。今週のゲストは株式会社ひらく代表取締役広瀬俊明さんでした。広瀬さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
コメンテーターイケてるかよさん、次回もどうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ここまではアイズプラスプレゼンツ How do you feel? をお届けしました。また次回お会いしましょう。